1、コロナ対策は秋冬が正念場。感染症が流行しやすい秋冬がやってきます。新型コロナが収束していない中では、気を緩めず感染対策に取り組む必要があります。今回は吉住区長が治療の第一線で奮闘する感染症の専門医と、新型コロナの現状や一人一人ができるこれからの対策について、意見交換を行った様子をお伝えします。新宿区長吉住健一。国立国際医療研究センター国際感染症センター長大曲則夫先生。油断できない新型コロナの現状。区長、新型コロナの現状をどのように捉えていますか？大曲、東京都で毎週都全体のデータを見て議論していますが、数字的にもいい兆候を少し感じています。また、国でも解析をしていて、複数の先生方が、新規患者発生のピークは8月上旬あたりで終わっているのではと意見されています。私としては期待はしてはいますが、お盆期間は検査数が少ないので、新規感染者の増減が明確には読めないことと、お盆期間の人の移動がどのような結果になるのかが不透明なので、今の時点でピークを過ぎたと判断するのは早いかなと思っています。区長、お盆過ぎ頃から若い方が繁華街に戻っている印象があります。7月の4連休の前に感染を止めるために1ヶ月間は生活習慣を変えることを呼びかけるキャンペーンを若い方と共に行いました。キャンペーンから1ヶ月経ったお盆明けの時期は、感染者数が減っていることもあり、油断が生じているのかなと心配しています。大曲、そうですね。すでにピークを過ぎたのではという意見が、国の会議で出たときは、マスコミでも大きく取り上げられましたし、それで安心してしまう人がいるのではと思います。いい情報が流れると、人の動きが元に戻って、感染が収束しないことを3月や5月末に見ているので、私もとても心配です。感染が落ち着いてきたことは喜ばしいですが、そこを畳み込んで抑えないと、確実に再び感染が拡大することを発信しなければと思います。これからの季節はインフルエンザも懸念されるため、より一層の注意が必要です。PCR 検査の効果的な実施。区長、5月末に感染が落ち着いた時期がありましたが、新宿の場合はクラスター調査を進めたこともあり、6月7月は新規感染者数が激増しました。その頃のことをどうお考えですか？大曲、勉強会を重ねてきた新宿区の繁華街対策の取り組みは効果があったと考えます。未曽有の事態への対策として、日本全国に影響を与え、大きな役割を果たしたのではないでしょうか。感染が落ち着いたとしても、感染状況の前兆を早くつかむことが大切です。そうすれば、感染が広がりつつあるところに注意喚起を早めに出せるし、特定の場所に新規感染者が出たときに接触した方をすぐに調査できれば、感染は拡大しないのではと感じています。区長、感染者数が増えてきている家庭内感染のほか、介護施設などは利用者が利用施設を掛け持ちしていることもあり、感染者が一人でも複数の施設に波及して感染が現れる現状があります。一日に検査できる数が限られている中では、高齢者が利用する特定の場所を優先して検査する必要もあると思っています。大曲、その通りですね。介護施設の利用者などは重症化する危険性が高いこともあり、最優先に検査を行うべきだと私も思います。あるいは新宿区でも飲食店などのクラスター調査を行っていましたが、明らかに感染の可能性が高い人たちを優先して検査していくべきだと思います。区長、ニューヨークなどではかなりの数の検査が受けられるようになっていますが、検査の頻度を増やせば、 感染拡大を防ぐことにつながるのでしょうか。大曲、難しいですね。例えばスポーツ選手が感染したという報道を見ると思いますが、彼らは定期的に検査を受けているように思います。それでも感染者が出ているので、どれくらいの頻度で検査すれば感染を防げるかはわかりません。もちろん定期的に検査をすることの意義については、議論の真っ最中なので否定はしませんが、検証ができていない今の段階では、感染拡大防止への効果についてはわかりません。3密回避がコロナ対策の最大の武器。区長、これからの風邪が流行りやすい季節、一人一人の行動では何に気をつけるべきですか？大曲、またかと思われるかもしれませんが、やはり3密の回避です。人との距離を取ること、換気することは感染症対策においてとても洗練された考え方だと思います。私の執務室も入り口のドアと反対側の窓の2箇所を開けていますが、測ってみると二酸化炭素濃度が低いんですよ。ウィズコロナ時代の意識へ。区長、長期的にコロナと付き合って生活する上で先生からアドバイスはありますか？大曲、皆さんが感染症対策を上手に行うことが大切です。上手にというのは、例えばマスクについては、人と話すときや密集する場では着用した方がいいと思いますが、ジョギング中は外すなど、感染リスクの高さに応じた対策をすることです。これができれば、皆さんが無理なく取り組めるのではないでしょうか。区長、確かにすべてをがんじがらめにすると、それが原因で体調に悪影響が出るかもしれませんからね。神経質になりすぎず、感染リスクの高い場所ではしっかりと対策し、対策の必要がない場面では、普段の生活を送って新型コロナと付き合っていくことが大切なんですね。大曲、今は新型コロナへの怖いという気持ちが人や社会の動きを萎縮させていますよね。新型コロナは私たちの生活を大きく変えた印象がありますが、感染者が出たらお店を休業したり、学校を休校にするといったことは、インフルエンザの集団感染が出れば、同様に行っていたはずです。新型コロナへの恐怖の原因は、やはり感染して重症になる人、亡くなる人がいるからだと思います。まずは、一人一人の対策と重症者を減らす対策が大切です。重症例が減っていけば、皆さんの感染症に対する自信につながり、萎縮していた社会が回り始める。同時に感染症に対する注意喚起も忘れないということが、ウィズコロナなんじゃないかなと思います。写真が5枚あります。1枚目と2枚目は、区長と大曲先生の対談中のそれぞれの写真です。3枚目、生活習慣を変えることを呼びかけるキャンペーンをしている区長の写真。4枚目、PCR 検査を行っている様子。5枚目、大曲先生と区長の対談の様子です。キャプション、感染症対策のためソーシャルディスタンスを取り、2人の間にアクリル板の仕切りを設置して、意見交換を行いました。写真終わり。棒グラフが2つあります。1つ目、区内の新規感染発生状況8月31日までの棒グラフが出ています。4月から8月までです。累計2537人、うち退院・療養終了等2434人。2つ目、新宿区の PCR 検査受診者6月から8月まで。検査したところは、検査スポット・検査センターが一番多く、次が保健所クラスター検査、その他となっています。6月は2000人未満、7月は5000人未満、8月は2000人よとなっています。陽性率は6月 20.8%、7月 25.9%、8月 15.9%、となっています。棒グラフ終わり。 教えて、大曲先生。新型コロナとインフルエンザの違いって？新型コロナは症状が長引きます。新型コロナは症状が出た方は熱や喉の痛みが長く続くようです。普通の風邪やインフルエンザだと、だいたい3日から4日くらいで症状がピークになり、その後収まってくると思いますが、新型コロナの患者さんだと、すっきり良くなるまでに2週間ほどかかっている印象があります。後遺症も確認されています。新型コロナの患者さんの中には、2ヶ月から3ヶ月にわたって、だるい、息切れが続く、咳が出るといった症状が続く人もいます。他にも頻度は高くないですが、脱毛が見られる人もいます。インフルエンザは他の風邪にない特徴があります。あまり知られていませんが、インフルエンザは発症初日から咳が出始める特徴があります。そのため、急に咳が出始めたら、インフルエンザを疑うことをお勧めします。以上、コロナ対策は、秋冬が正念場でした。2. 秋冬の季節、特に気をつけたい感染対策。秋冬は気温の低下や空気の乾燥により、ウイルスにとって好条件の気候になり、インフルエンザウイルスによる感染症が流行します。これからの季節も気を緩めず感染対策を徹底し、新型コロナとインフルエンザの両方を予防しましょう。寒い時にも換気はしっかりと。暖房器具などを使用する冬場は換気がおろそかになりがちです。次を参考に、換気して部屋の密閉を避け、新鮮な空気を取り入れましょう。部屋の対角線上、または高低差のある窓を開ける。空気の出口側の窓に換気扇や扇風機を設置する。窓を開けて扇風機を置いている部屋のイラストがあります。飲み会でも感染対策の徹底を。会食で新型コロナに感染した事例は全国各地で確認されています。感染予防の意識が高い人も、アルコールが入ると気が緩み、普段の対策を怠ってしまう場合があります。忘年会シーズンで会食が増えるこれからの時期は、次を参考に会食の場での感染対策を徹底しましょう。5人以上の会食を避ける。飲み物の回し飲みをしない。会話中はマスクをつける。料理は1人分ずつ注文する。基本的な感染対策も引き続き心がけましょう。人との距離を取る。密集を避ける。マスクの着用。こまめな手洗い。いずれもイラストが添えられています。問い合わせ。保健予防課保健相談係。第2分庁舎分館1階。電話 5273-3862。ファクス 5273-3820。以上、秋冬の季節、特に気をつけたい感染対策でした。3. インフルエンザ予防接種。接種費用を無料化します。接種期間は10月1日から令和3年1月31日。区では、インフルエンザ予防接種を推進することにより、冬季に流行するインフルエンザウイルスによる感染症を予防するとともに、発症後の重症化を防ぎます。これにより医療体制への逼迫を回避します。令和2年度に限り、予防接種の自己負担額免除の対象を拡充します。これまで無料で接種できていた方を含め、以下の方は無料で接種が受けられます。問い合わせ、保健予防課予防係、第2分庁舎分館1階、電話 5273-3859、ファクス 5273-3820。無料で接種を受けられる方。接種開始日10月1日時点で以下のいずれかに該当する方が対象です。インフルエンザワクチン接種の効果は、接種後約2週間後に現れ、約5ヶ月間持続します。インフルエンザの流行は通常12月から3月頃です。予防接種はなるべく12月中旬までに受けましょう。表対象5件。 従来の自己負担額、10月1日からの自己負担額の順に読みます。12歳まで、1回1700円無料。65歳から74歳まで、2500円無料。60歳から64歳までで障害のある方、2500円無料。75歳以上無料、無料。生活保護を受給している世帯等、無料、無料。なお、10月1日時点で12歳までの方は、接種日当日に13歳の誕生日を迎えていない場合は、接種が2回無料で受けられます。表終わり。接種の受け方。区から発送する予診票をお持ちの上、区の指定医療機関で接種してください。接種を受けられる医療機関一覧は、予診票と一緒にお送りします。なお、接種には予約が必要な場合があります。事前に医療機関にご確認ください。予診票の送付等詳しくは、広報新宿9月25日号でご案内します。以上、インフルエンザ予防接種、接種費用を無料化します、でした。以上で、声の広報、令和2年2020年9月10日発行、新型コロナ関連情報臨時号を終わります。担当は塩月沙和でした。